心理インフォメーション。
それでは賢い消費者になりましょう。お届けしていきます。広報サンダー5月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただいた後は、まちづくり協同センターの消費生活ご担当の方からタイムリーな話題ご紹介いただきます。ではまず消費生活センター相談員の大塚さんにお話を伺ってまいります。パソコン使用中に偽の警告表示が出ても慌てないでという、今回このテーマが選ばれたのは、
はい、パソコンでウェブサイトを見ているときに突然ウイルスに感染していますという警告画面が表示されて、不安になって慌てて画面に書かれてあった電話番号に電話をして、そしてサポート契約をしてしまった。でも実際は偽の警告画面を見て必要のない契約をしてしまったようだという相談が複数寄せられています。
そうなんですね。で今特にコロナで外に出かけるのが少なくなって、お家でやはりインターネットされる方多くなりましたね。
そうですね。そして警告画面には実在するセキュリティソフトの会社のロゴマークが載っていたりするんです。
信用してしまいますね、
ですから安易に信用してしまうと、このようなサポート詐欺というのに遭う可能性がありますのでご注意ください、
では早速事例をご紹介していきたいと思います。パソコンでインターネットを使っている途中、画面が真っ黒になった後、ウイルスに感染していますとの表示が出ました。大手セキュリティソフト会社のマークと電話番号が書いてあったので電話をしますと、半年間で3万円のサポート契約をすれば直しますと言われて応じました。コンビニで3万円分の電子マネーを買ってその番号を教えてと言われた後、遠隔操作で作業されました。元の画面に戻ったんですが不審に思っていますという80歳代の男性からの、事例ということで、これは広報サンダーの方にも出ておりますね、これなぜこんな画面が出るんでしょうか。
インターネット利用中、誰でもこういった警告画面に遭遇する可能性があります。
誰でもですか。
その理由はですね、ネット検索中に広告が表示されたという経験を皆さんおありかと思います。
割と自分がこう見て関心のあるものを、今までなんか調べたものを出てきますね、
その広告が表示されるのと同じ仕組みを用いて偽の警告画面を表示させていると考えられています。
ということは広告の文言がこの怖いウイルスに感染していますという文言に変わっただけで、
そうです、
仕組みとしてはコマーシャルが自然にこう入ってくるのと同じ仕組み。
同じです。つまり誰でも遭遇するというところをまず気にかけておいていただきたいです。
ということは自分が何かこうお買い物のあちこちを見たその結果、何かウイルスにね感染してしまったのかなとか思いがちですけども、普通の広告が入るのと同じ仕組み、
広告の画面が警告画面だった、
警告という書いてある画面、
ウイルスに感染しています、今すぐ対処してくださいっていう内容で、
そんな言葉が並んでいるだけの、そうなんですね。じゃあ落ち着いて対処すればいいということですかね。
警告音がすごく大きな音量で流れたりすることもありますけれども、これは広告の BGM が流れてるのと同じ仕組みです。
すごい、そうおっしゃっていただいたら確かにちょっとホッとします、
ですから、まずは安心して対処していただきたいと思います、
出てきた言葉は広告と一緒、私だったらそうですね、この間もちょっと指にあれする温度を測るものですかね、酸素濃度を測る、そういうものを見ていると医療関係の広告が次々と、他の検索をしているときに出てきます。それと同じだと、で音 BEB という音は BGM だと
BGM だと思ってください。
わかりました。じゃあ誰でも出てくる可能性はあるけど、そんなに一刻を争って怖がることはないと。
そうです。
わかりました。ではそういうことも含めてアドバイスご紹介ください。広報サンダーの方にも出てますけど、より詳しくここではお話しいただきます。よろしくお願いします。
お願いします。そしたらアドバイスとして5つお伝えしようと思います。
お願いいたします。
まず1点目は、警告画面が出る他に警告音が鳴る場合もありますが、慌てて表示された番号に連絡を取ったり、セキュリティソフト もしくはセキュリティソフトを使うためのサポートの契約などしないようにしてください、
はい、もう慌てなくていいということですね、はい、
電話をすることで名前とか電話番号、メールアドレスなど個人情報を聞き出されてしまうので、はい、連絡は取らず、ともかくすることは画面を閉じてください。
あ、はい
はい、画面右上のペケバツをクリックしたり、はい、もしくは再起動をするということで大概は解消されると聞いております。
そうなんですね、はい、わかりました。続いて2つ目は何でしょう、はい、
コンビニで電子マネーを買って番号を知らせてというのは典型的な詐欺の手口です、はい、決して応じないようにしましょう、
はい、今回じゃあそのように言われたのは結果的にもこれは詐欺だったということになりますね。そう
です
ね、
はい、警察の方ではサポート詐欺っていう言い方もしているようですね。
そうですか、
はい
はい、分かりました、
はい、コンビニへ行くにあたっては他の人に相談させないように、うん、電話を切らずにこのままコンビニへ行ってと指示するケースもありました。
そうですか、はいはい、分かりました、うん、はい、3つ目は何でしょう、
はい、警告画面が消えなかったり、うん、もしくはセキュリティソフトなどを契約してインストールしてしまった、はい、それもしくは遠隔操作されてしまった、などの対処方法は、独立行政法人情報処理推進機構のホームページを参考にしてください。ずいぶん長い名称ですけれども、ね、
はい、
略して IPA です、
はいはい、IPA ですね、はい、
そこの情報セキュリティ安心相談窓口というバナーがありますので、そこをまず参照してください。
はい、分かりました、はい、
警告が全然消えないという場合も時々あります。
あ、そうなんですね。
その場合はどのように対処していけばいいかという手順もそのホームページに、はい、IPA のホームページに載っております、
はい、あの最初におっしゃったその画面をこう強制に終わらせるバツのところをクリックしても、はい、この画面が消えない場合もあります。あると、
はい、
その時にはじゃあ落ち着いて、今おっしゃった IPA というところのホームページをちょっと検索して情報セキュリティ安心相談窓口に相談をするということですね、
は
い、
そこでは今あのファックスもしくはメールでの相談を受けておりますので。
あ、そうですか、
はい、不明な点があればそういう、はい、それを使ってご相談ください。
はい、わかりました。そして続いては、
はい、4点目は、はい、消費者庁は実在する日本マイクロソフト株式会社やその関連会社がパソコンに警告を表示して消費者に電話をかけさせるよう求めることは一切ありません、
はい
はい、絶対に連絡しないでくださいというふうにもう社名を出して注意喚起しています、
すごい、そうなんですね。ということは逆に偽画面にはこの実在するマイクロソフト社の
ロゴマークが出ているんです
が、使われているということですね、はい、だから絶対こういうことはないと。
そうなんです、ロゴマークを出すことで消費者を安心させよう、信用させようっていう気持ちでしょうね。
でもこういうことで警告をすることは一切ないと。
はい、
分かりました。これも覚えておくといいですね。安心ですね。
そうですね、やはり警告画面を見て不安になって慌てた、
はい、
だけれどもマイクロソフトのロゴマークがあったから信用したっていうふうに、はい、あの相談者の方おっしゃったりしますね。
やっぱりそうなんですね、
はい、ですけどまあ、ロゴマークに騙されないようにしてください、
うん、本来一切ないということですからね、はい、分かりました。そして5つ目最後です、
はい、最後は解約しようとしても手続きがスムーズに進まないなど、はい、困った時はお早めに消費生活センターにご相談ください。
はい、
はい、普通契約できたから解約も簡単にできるのかな、うん、と思うんですけれども、はい、契約するときは日本語でできても、解約は英語でしか申請できないという場合があります。
そうなんですね、
はい、その場合は消費者センターは越境消費者センターというところをご案内しています。
また別の管轄になるんですか、はい、ああ、そうですか。
そこで英語で対処してもらうようにお、ね、あのご紹介しています、
はい、ということはとにかくこの警告音が出てうまくこう消えてくれたらいいけれど、はい、消えない場合はあのまずは消費生活センターの方に。
そうですね、はい、その後 IPA のホームページを見ていただいても構わないですし、はい、まあ、その、消し方というのはこちらの方も 把握しておりますので、
あ、そうですか、
電話でお答えできる範囲はお答えしていきたいと思っております。
はい、わかりました。じゃあそのこちらから困った時にかけるサンダの消費生活センターの電話番号をご紹介ください。
はい、079-559-5059 です。
はい、もう一度お願いします。
はい、079-559-5059です。
はい、月曜日から金曜日と第2、第4土曜日でしたね。
はい、はい、10時から17時が相談時間となっております。
はい、お電話、そしてまたお電話だけではどうももどかしいとおっしゃる方は、はい、キッピーモールの6階でしたね。
はい、そうです。はい、
こちらの方にお尋ねいただくという。今大丈夫ですか、お尋ねするのは。
そうですね、マスクを着用してきていただいて、
そ
して、
ね、
手指のアルコールなどお願いしております。
はい、感染対策もしっかりなさって直接お目にかかっての相談ということもできるということで、もちろん秘密も守っていただけるということですね。
守秘義務がありますので守りします。
はい、わかりました。ここまではパソコン使用中に偽の警告表示が出ても慌てないでというお話、消費生活センター相談員の大塚さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではもう一度電話番号をご紹介しておきますので、皆さんお手元もしメモの準備がありましたらご紹介していきましょう。困った時にはまずは早速お電話ですね。サンダー消費生活センターの電話番号 079-559-5059 月曜日から金曜日、そして第2、第4土曜日の朝10時から夕方の5時までお電話対応していただきます。それでは変わりまして、ここからは新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルに気をつけてというお話、消費生活ご担当の小寺さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のこの新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブル気をつけて、これを選ばれたのはなぜでしょうか。はい、
新型コロナワクチンの接種に、便乗して消費者トラブルや悪質商法が今後予想されるために、今回は国民生活センターに寄せられた相談事例と消費者へのアドバイスについてお話したいと思います。
うん、ということは今実際サンダでは起こってないけれど可能性があるので、
そうですね、
じゃあ皆さんもこういうちょっと頭の隅っこに入れといていただきたいですね。
はい、
ではまずはワクチン詐欺が疑われる相談事例ご紹介いただけますか。はい、
まず一つ目がですね、ワクチンを優先的に接種できると、所管省庁を語った電話があったという。
これはちょっと魅力的な言葉になります。はい、ワクチンを優先的に接種できると所管省庁を語った電話があった。
はい、
じゃあ詳しく教えてください。はい、
先日ワクチン接種の所管省庁の担当者となる人物から、電話があり、私の氏名を告げた上で、高齢者は順次ワクチンを接種するが、基礎疾患がある人は特別に早く接種できる、優先的に接種したいかと言われたが、断ったということです。
この方は相談者は、
で、その後、今日になって、再度同じ人から連絡があり、また接種するかと聞かれたので、役所に確認すると伝えたら、電話は切れた。私の個人情報は、細かく知っており、怖くて不安だということです。
つまりこの ご相談者 の, いわゆる名前を言って個人的、例えば、門垣さんですかというふうに言われてかかってきたわけですね。確かにちょっと不安ですよね。そういう事例がありました。後ほどアドバイスいただきます。事例もう一つご紹介いただけますか。お願いします。
携帯電話に新型コロナワクチンの関連で私の口座情報等を尋ねる電話があったというものです。
携帯電話に新型コロナワクチンの関連で口座番号などの情報を尋ねる電話があったということですね。
はい、
もう少し詳しくご紹介ください。
数日前携帯電話に出たら、相手が一方的に話したし、新型コロナワクチンに関することでお金がかかると言い、私の銀行の口座情報、電話番号、名前などを聞き出そうとしたということです。
なるほど。
で、途中からおかしいと、思い、何も話さずに電話を切ったが、 お金を取られないか心配だという内容です。
ということは最初のところで口座番号とかちょっと言ってしまっている、はい、ということですね。
そうですね、そうなりますね、
はい、なるほどね、わかりました、はい、では早速消費者へのアドバイスお願いします。
はいはい、一つ目がワクチン接種は無料です。
そうですね、無料ですよね、
はいはい、新型コロナワクチンの接種は受ける際の費用は、全て公費負担です。ワクチン接種の費用、優先して接種を受けるための費用など、ワクチン接種に関連付けて金銭を求められても決して応じないでください。
はい、分かりました。2つ目のアドバイス、はいはい、
ワクチン接種に関連付けて個人情報等を聞き出そうとする電話等に注意してください、はい、行政機関や団体等がワクチン接種に必要などと言って個人情報や金融機関情報など電話やメールで聞くことはありませんので、はい、個人情報や金融機関情報などを聞かれても、答えないでください、はい、ワクチン接種に必要な接種券、接種のお知らせは、市区町村から、届きます。
はい、で確かにはい、なんかワクチン接種って聞いてしまうと、あ、ものすごく予約自体も大変だからちょっと詳しく聞こうと思って聞き入ってしまうけれども、ね、はい、国や市町村などからこのワクチン接種に必要だといって電話とかメールは一切ない、はい、
そうですね、
はい、お宅の方に接種券や接種のお知らせがちゃんと届くと、これだけをしっかり覚えておけばいいですね。はい、わかりました。
で少しでも、おかしいな、怪しいなと思った場合、不安な場合は、三田市消費生活センターへご相談、ご相談ください、はい、でその他ですね、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインが、国民生活センターに開設されていますので、はい、ご利用することができます、はい、相談特設番号はフリーダイヤル 0120-797-188、はい、相談受付時間の方は10時から16時、これは土日祝日も含みます。
あ、そうなんですね、はいはい、
で今回ですね、新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルに合わないように皆さんお気をつけてください。
はい、もう本当にかなり皆さんがこう敏感になっているので、はい、ワクチン接種という言葉にはちょっと弱いところがあるので、はい、それに便乗した詐欺について今はサンダでは起きてないけれども、はい、予備知識として持っておけばいいですね。
はい、そうですね、
分かりました、
は
い、ありがとうございます、はい、そして今日はなんか緊急にちょっとここのところ、はい、サンダで発生しているのでという話題をご紹介いただけるということで、はい、よろしくお願いします。はいはい、
保険金が使えると言って、勧誘してきて、住宅修理サービスなどの、トラブルに遭うケースがありますので、ご注意してくださいということで、はい、また事例をちょっと紹介したいなと思います、
は
い、
保険金が使える、
そうですね、
はい、じゃあ詳しくご紹介ください、
はい、来訪した事業者に家屋に壊れたところはないか、損害保険で負担なく修理ができると言われたので、
はい、
数年前の地震で外壁が傷んだと話すと、調査員を手配するというので申し込みに、申し込み書にですね、はい、サインをしましたと。
で最初に損害保険で負担なく修理ができるって聞くと、はいはい、あと思いますもんね、はい、
で、はい、その申し込み書をよく見たら、
はい、
保険金額が、渡らされた見積書金額より、安くて、
はい、
工事が困難な場合は 30% の手数料を払うと記載されていた、
はい、
手数料の話は聞いていないし不審なので申し込みやめたという事例なんです。
あ、なるほど、保険金額が相手が出した見積金額よりも安い、
はい、安い、はい
はい、で工事が困難な場合は 30% の手数料を払う、
そうですね、はい、
ああそういう約束した覚えが全然ないから、ないのにね、この方は辞められたわけですね、
そうですね、
はい、でもそれをちゃんと読み取るね、落ち着いた行動っていうのはなかなかできないですね、はい、ぜひアドバイスお願いします。
はいはい、自然災害による住宅しょ、修理について保険金が使えると勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、
はい、
またそもそも損険金が、支払われるかどうか分かりません、
はい、
まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、
はい、
契約している保険会社や代理店に相談してください。
あ、そうか、だからもう鵜呑みにしないで、はい、じゃあ私入っている保険会社に聞きますねって言ったら、はい、もう相手さんは辞めるかもしれませんね、勧誘はね、はい、なるほど、分かりました、はい、自分の入っている保険会社に確認、
はい、
代理店さんに確認、はい、これが一番ですね、はい、分かりました、はい、そんな他いかがでしょう、
はい、 自己負担はないと、住宅修理の勧誘はされても、本当に負担なく必要な修理ができるかどうかも分かりません。
これもやっぱ分からないですね。
そうですね、でその場ですぐに契約をせず、修理の必要性や契約内容を十分確認し、家族や周りの人にも相談してください、
ということはその場で決めないということですね。分かりました、
このような場合も、不安に思ったときは、早めに、三田市の消費生活センターに、ご相談ください、
先ほどご紹介いただきましたが、もう一度三田市の消費生活センターの電話番号をご紹介ください。
079-559-5059 です。
もう一度お願いします。
079-559-5059です。
ありがとうございます、月曜日から金曜日と第2第4土曜日朝の10時から夕方の5時までということは、今でもこのお話を聞いてピンと来られたことがありましたら、一刻も早いご相談が解決に、つながる可能性が大きいですからね、ぜひご相談なさってください。それでは後半の方は、まちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺さんに、新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルに気をつけて、こちらのお話をいただきました。どうもありがとうございました。第3月曜日は、賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾に掲載の話題、そしてタイムリーな情報をご紹介いただきました。次は6月21日を予定しております。次回もどうぞお聞きください。